すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和3年11月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優のすみだ隆平で、おま
ワンバンコ、小説家の花房香音で、おま
申し訳ないですもう言いながら笑ってはりましたね。
耐えきれませんでした
すいません。というわけで花房香音さんがまたまた登場ということでございます。はい、はい、今夜はですね、だから今日発売になった鳥辺の真珠、
はい、
はい、コスミック文庫から、本日発売になりましたこの本の、まあ、プロモーションということで、
はい、
はい、私も解説を書かせていただいております。はい、はい、まあ、初めての共同作業ということで。
そうなんです、隅田さんには、ね、はい、以前からお願いしたかったんですけれども、本来ね、公職入道隅田隆平という主人の人が出ている
私をモデルにしているね、
はいはい、あれもちょっと考えたんですけど、担当編集者に近すぎる。
まあそうですよね、なんか ふざけてる感じが。
まあふざけてるんですけど、
もともとふざけてるんですけど、ちょっとふざけすぎな感じが、
う
ん、は
いはい、ちょっと近すぎるという、指摘注意を受けて、
うんうん、
で今回、まあこの鳥辺の真珠、
はい、
6年ぐらい前にね、公文社が出た本の文庫化なんですけど、はい、解説考えた時に、
はい、
これ主人公が珍しく男で、
はい、
はまあまあ私の小説いつものごとく男がひどい目に遭う話で、はい、
そうですそうです、
誰がいいかなって考えた時に、はい、あ、こんな時こそ隅田さんに頼もうと思いました。
はい、もう喜んでお受けしました。はい、この鳥辺の真珠の話は後ほどたっぷりお伺いします。はい、というわけで今夜は花房香音さんがスタジオ出演で、そして、後ほどネギっ子のメグさんも電話出演なさるということで、
はい、
もう女性の女性による女性のための、はい、ラジオですよこの番組は。もう
ね、はい、ゲストの女性集結ですね。まあ2人しかいませんけど
人、いやそんなことないですよ。もうこの番組はね、そうそう、ちょっと前ね、酒井若菜さんが、
え、あ、
ツイッターで、
はいはい、
ハッシュタグハマグリ顧問の編で、先週ね、水戸場社会さんゲストで出てくださって、で、博士さんと懇意なさってるんで聞いてもらったみたいで、でつぶやいてもらったということがございまして、
はい、じゃあもう次回出てくれるかもしれませんね
あ、東京収録2回目は酒井若菜さんで、
うん、
でもね、そのツイッターの中でこれまでもね、ちょっと酒井さんの話をしたことがあって、で毎回隅田さんの境話は面白いと言及してくれてたんですよ。だからこれも聞いてるかもしれんし、
もしかしたら隅田さん友達になれるかもしれないじゃないですか貴重な
ね、というのも水戸橋博士さんが主催しているメルマ旬報という、ね、メールマガジンで酒井さんも書いてらっしゃって、ね、で忘年会でお会いしたことがあったんですよ。でその時の話をこのラジオでしたことがあって、
はいはいはい、
でね、ちょっとお恥ずかしい話になるんですけど、で前回先週ですね、その博士さんと収録した時に、最初ずっとね、まあ博士さんが結構うんこちんこっていう芸人の方がいらっしゃって、
はいはいはい、
その話を結構長い長尺でされたんで、
は
あ、僕としては芸人春秋ダイアリーの本の話を聞きたかったんで、ね、うん、博士さんもう一回撮り直ししましょうかとか言って、30分ぐらい音源がボツになったのがあって、
うん、
でそれをまあ、東京で撮ってて、東京の支社長の伊藤さんが、
うん、
じゃあそのボツになった放送では使わなかった分をラジオクラウドっていうのがあるんですよね、
はいはいはいはい、
でラジオクラウドでその本放送で流さなかった音源をこれから流すようにしませんかと、それで聞いてもらうようにしませんかみたいな、ああいいですねっていうような話をしてたんですよ。でそのボツになった音源の中に、その酒井さんの話をまた本編で流したのとは別の話をしてたんです。その、まあ、忘年会で会った時の話をしてたんですけど、で、その話っていうのが、実は、何年ぐらい前かな、そのメルマ旬報の忘年会で会った時に、その、まあ、私がね、この同じテーブルで酒井さんとこう対面で座ったんですよ。
おー、
うん、で、 まあ、緊張するじゃないですか。
待ちますね、
うん、僕の前っていうのはいつも M 角さんとか柳田さんがそうか、ね、香川照江が座ってるわけですから。
そうですね、
はいはい、もう似ても似つかぬ酒井若菜さんがいらっしゃって、でその時に僕が、その前に酒井さんがメルマ旬報のエッセイで文章を書く時、自分は句読点が嫌いやというようなことを書いてはったんがあって、で、あ、それを思い出したんですよ。で僕もその裁判所に出す文章とかって、うん、読みやすいように主語述語と か、はいはい、なんかはっきりさすためになんか主体と客体を、うん、過剰に打つようにしてるんですよ、その、うん、点とかを、まあ、裁判所で出す書面で相手が読みやすい、相手というか、まあ、裁判官が読みやすいように、うん、そういうふうにやってて、でもそれがすごい文学的にはあまり美しくない文章なんですよね、
まあ、
点が多すぎて。
作家でもね、そういう人いますけどね
あんまり美しくないでしょ。
なんでしょうねあれ。でも、うん、なんかまあだから気にしないのかな、読む人は。私はちょっと結構、まあでも慣れたら取ってこないかな。
だから僕はね、その裁判所に出す書面ばっかり書いた頃は気になってなかったんですけど、なんかエッセイとか書くようになって、はいはいはい、自分で読み直して気になるようになったんですよ。で接続詞とかでも確かに点とか、うん、しかし点とかっていちいち打つんですよ。それはもう確かにとかしかしの部分でどっちの方向に文章がいくか予測させるためにわざとしかし確かにとかこの点とかってやってたんですけど、それってその普通の文章としては美しくなくて、こう点多いの嫌やなとかって思ってたんですよ。で、その時に酒井さんとお話した時に、その酒井さんが句読点嫌や、あんまり書きたくないって書いてあったら思い出して、僕も嫌なんですよって言ったことがあって、大変そうなんですかみたいな話になって、でそっからしばらく経ってもうそのことを忘れたぐらいの時に酒井さんがエッセイでそのことを書いてくれたことがあったんですよ。で今までそのことに共感してくれたのは墨田さんだけやと書いてたことがあったんです。でその話を僕はこのラジオでもしたことがあったんですよ、うん、でそれが先週博士さんと話してる時もなんかその句読点の話になって今の話をしたんですけど、うん、で博士さんがその流れで墨田君それ嘘ついてたんだろうみたいな、
え
話に なったんですよ。それは、うん、合わせてね、そんな心にも思ってないのに言ってたんだろうみたいな、うん、ってなったら私ももともとそのね漫才師やってたわけですから、うん、そうに決まってるじゃないですか、嘘に決まってるじゃないですかって言うじゃないですか、うん、っていうことを散々言ってた音源がボツになったんですよ。でそれをラジオクラウドであげようかって言ってたら、その酒井さんが、まあ、その部分がない撮り直した放送回を聞いてくださって、うん、まあ面白かったとツイートしてくれてたんで、みっともないんですけど、うん、伊藤さんとか佐山さんに連絡して LINE してちょっとラジオクラウドアップするのやめてもらえませんかと
まあ、酒井さん嫌われたくない
その一心で、うん、その音源に関して言うと、だから博士がもっと撮ったのにって言ってはったら、リスナーがそこ聞きたいとかっていう声が結構あったんですよ。
まあ、まあね、そうでしょうね、う
ん、多くのリスナーがそういうことを言ってくれてたんだけども、僕は酒井さんに嫌われたくない代なり、その多くのリスナーの気持ちみたいな、ラジオパーソナリティにあるまじき決断をしてやめてもらえへんかっていうのをで佐山さんと伊藤さんに送って、伊藤さんはもうなんかね結構準備してて、そのなんかラジオクラウドの人がバナーを出してなんか言ってましたよ。なんかそういう告知をしてくれるとか、ツイッターで告知してくれるって言ってたんで、前の音源準備してるんですけど、もういいですかねってさっき来てたんですけど、申し訳ないですけどやめてもらえませんかっていうみっともない決断を、
媚びがバレてしまうというか、媚びが、
だから なんていうのかな、うんうん、だからそのまた結構ね、そういうの流れたら聞いた人がこんなん言うてたとかつぶやいて、それがご本人の目に入って、えまたなんか言ってたんかな思って聞いたら、まあまあ、うん、あれ前と話が違って
嘘やん、
うん、心にもない言うてことを言うてたんやみたいになったらね、もうそれは隠蔽しようと、なかったものにしようと。
まあその方がいいですよね。いやご本人だけじゃなく周りが聞いてでも、お前何こびとんねんというか、うん、思うと思いますよ。
え どっちがですか
墨田さんが、
僕が
好かれるためにこびてるのをね、
疲れるためにこびてるのは今の話の方がこびてるでしょ、うん、今言うてる話の方が、
まあこれを今こうやって話してる時点でね
そうです、このいやでもね、自分としてはこれをこれ心の中でね、自分の中でその 佐山さんと伊藤さんにだけ知られてるのが最も恥ずかしいじゃないですか。あいつなんかそのラジオで何でも言うてるように見せかけてあれはアップせんとこうみたいなことを言うやつやって思われるのがね。
まあね、うんうんうん、でも私との会話とか結構アップせえへんことたくさんあるじゃないですか、
は
い、私との会話で結構あの全然意味違うけど
意味違うでしょ。それはそのこの収録前に話してた内容がそれはいろんなとこから訴えられる可能性があるからですよ。それはそれは関係各所から訴えられる可能性あるから、
まあ、もうこれは話さないでおきましょう、
話さないでおこうということと、あと時間帯的に、うん、ね、
まあね、収録してからカットすることもありますしね、この単語はあかんぞっていう、
そうですそうです、
それは毎回割とありますよね。
さすがに7時半から9時に流すラジオの内容にそぐわないということはあろうかなと思うんですけど、
まあ、まあ、それは大体毎回ねなんかカットしますよね、
そういうのもあるんですけれども、だからなかなかね、みっともない話なんですけれども、
だから女慣れしてないからですよあなたが
いやだからそれでみっともないのがね、もうこの番組も男子校なんですよ。だからそれで酒井さんがそのツイートしたら、うん、もう香川照江とかまでね、うん、もう舞い上がって、うん、もうこれで番組終わってもいいですねみたいなことをつぶやいてたから、うん、もう僕はそれはおかしいやろとね、その僕にとっては酒井さんも森山塾さんも同じ一ツイートやと、うん、その価値には平等やと、ね、議員定数不均衡の問題で一票の格差とか問題ありますけど、それと同じように考えて、やっぱり一ツイート、リスナーの一ツイートは全部誰がつぶやこうと同じ価値だと。だからそれは酒井若菜さんであろうと、うん、森山塾さん
こんなとこで例えに出され続けるなんて
思ったんですけど、よう考えながらこうね、スマホを打ちながら、いや酒井さんの1ツイート、まあ、森山塾さんの1万ツイートぐらいかなみたいな、結局1万ツイートって書いちゃったんですけどでもまあそういうこともございまして、はい、もうだからこの番組はこれからもほんまに女性による女性のための、はい、ラジオにしようかなと。
誰を出すんですか。
だからね、もう
妻出したりじゃないですか
妻は
妻一番安全というか、
いやもう妻はね
面白いし、
まあそうかもしれないですけど、でもね、もう照れくさいですよね、そんなね。
まあ ねでもみんな聞きたいと思いますよ。
あ、
妻との妻スペシャル
妻で花房さんがいらっしゃったら3人やったら喋れるかなとは、
まあまあね、うん、
思うんですけど、
妻と1対1は恥ずかしいですか。
いや恥ずかしいですね。
妻結構話術いいと思うんですけどね。
いや達者ですね。
達者でしょ、面白いでしょ、うん、あの人。
だからね、その話して例えば娘に、まあ私も妻も話するじゃないですか。でもう如実にね、その娘の反応を見てたら妻の話の方がおもろいみたいですよ。その娘は面白い話もう一回やってて絶対言うんですよ。あれもう一回やって、もう一回やってて、その比率があまりにも差があって、ちょっと最近僕へこんでるんですよ。妻の話は何回もあれやってって言うんですよ、例のやつやってって言うんですよ。
いやあのね正直ね、妻ね、すっごい面白い
達者ですよね。
達者ですよ。あのね、なんかたまにすごい面白いこと言うんですよ、
うんうんうん、
前ねアワーズルームの話した時に、だいぶ前だけど
竹内先生の
竹内さんの、
はい、主催なさってる、
あそこに、なんかアワーズルームで、ね、あの人が出てこの人が出てみたいに言ったら、うん、そのまあ名前らしいですよね、
はいはい、
妻の
ね、はい、
あや子さんが「人間交差点」とかって言って、ひろかねさんのサインあそこあるじゃないですか、合わせるの、はいはいはいはい、でそこでパッと「人間交差点」ってなんかコメント出るときに、はい、妻の才を感じて正直なんかあの時住田さんの子がちょっとムッとしたような気がしたんですよ。こいつ俺よりおもろいみたいな
ムッとはしないけども、うん、もうそうですよね。だからそういう意味で言うと、本当にもうアワーズルームからも僕はそろそろもう卒業かなという、ね、竹内義川先生この番組の論説委員長なんですけど、 あの人が唱えてたのが何週間前にか出て、自分が目指す下ネタは異性から嫌われる下ネタやと宣言してたんで、ちょっとね番組の路線に合わないんで、もう論説委員長を解任して
そうですね、
一論説委員にもうね降格させようかなと。
その方がいいと思いますよ、もうコンプライアンスの厳しい世の中です
し、今だけ厳しい世の中にね、
異性に嫌われる下ネタはちょっと、
うん、
ねえ、
そうですよね。もう嫌われていいのはほんまに落合博満ぐらいですよね。
嫌われた監督ね、
嫌われた監督、この番組でもその話したんですけど、 当然落合ファンの花田さんも、
はい、あの落合ファミリー信子も好きですから。
落合ファミリーファンですよね。
まあ信子が好きかな。
あ、どちらかというともう
信子ファン。信子好きですね私は。
あの本の中でも面白かったですよね。
なんかもう信子が出て、私あの週刊文春の連載時からもなんか全部読んでたんですけれども、うん、はいはい、風呂の中でいつも週刊文春読むんですけども、信子が出てきたらなんかホッとするんですよね。
あの信子のイメージ変わりましたね、あの本読むと。
でもね、私結構信子ウォッチャーなので、はい、昔からやっぱり信子はすごいいい妻、あの落合家の食卓みたいな本もね、はい、出てましたけど、ね、信子はやっぱりあのよくね、あの野村サッチーと比較されるけど、はい、全然違うんですよ、信子はね。サッチー結構悪いやつなんですけど、
悪いやつ。
信子は本当になんかもう落合のために生きてる感じがして、いいですよ信子は。
いいですよね、うん、でその嫌われた監督の中でも、まあいつも落合監督っていうのはそんな動揺しないんですけど、うん、そのね、なんていうんですかね、控え室はなんていうのかな、野球の場合は、そこでえバッグを盗まれて、
あ、そうそうそうそう、
信子から持たされた
お守りを
ね、紛失した時だけもううろたえまくるんですよね。そのあそこもちょっと
ね、え、
興味深かったですよね、
うん、あの本すごいですよね。私見た時、10万部7刷りとか、
10
万部7刷りとかね、はいはい、出てましたね。
でまた最近も結構よく取り上げられて
ますね。そうですね、文春オンラインにね、記事が出たりとか、うんうん、いやだから今なんか落合来てるんですよ今。
今ね、また
世間はみんなね、あのビッグボスとかね、立浪ですけれども、
はいはいはい、
実は落合来てるんですよ。
いや、 やっぱり落合ですよね。あの本の中で僕も印象的だったのが、うん、そのあの鈴木さんですかね、著者のあの人が日刊スポーツの、まあ、落合版やったんですけど、で当時落合監督にずっとついてて、で東京駅からまあ名古屋に移動する時ですかね、その一緒に移動してて、でもう乗ろうとしてる、
ね、そうそう、
落合の新幹線がもう発車しますと言ってて、ね、もうそれが階段の下で聞こえて、でもその鈴木さんが走り出そうとした時に落合はまだ悠然と歩いてて、俺は走らねえよと
走れよ
しかも薄ら笑いを浮かべてたっていう。でもうだから鈴木さんも落合をほっとくわけにはいかんから、一緒に歩いて登ったら、もうそのね、新幹線はドアが閉まって発車しますっていう段階になって、落合をもう一回見たらまだニヤニヤしてたっていう。そしたらしばらく経ってそのドアがさーっとなぜか開いたっていう、う
ん、信子が叩いたんですかねこっちの方で、
なんか謎のね、
うん、落合マジック
落合マジック、あの本っていうのは落合監督の謎の行動ですよね、あの山井投手をもう日本シリーズのあとちょっとでパーフェクトやるときに降板させたとか、川崎健次郎3年連続ずっと1回も一軍登板なかった人をね、その、まあ、開幕戦で登板させるとか、いろんなそういう謎の言動の種明かしみたいな部分があるんですけど、あの新幹線の部分だけは謎のままで終わるんですよね。あれ
ちょっと意味不明ですよね。なわけないやんって、ちょっと正直あそこに関しては、はい、なわけないやんってちょっと思いましたよ。
だからそれはあの落合もその番記者がいなかったら走ったんでしょうね、多分。
多分そ
ういう人に見られてるいうことを過剰に意識してる、自分が走ってるとこを見られたくない人なんでしょうね。そのまあ、あるいはその番記者の鈴木さんが見てなくても、あ、落合走ってるって言われるのが嫌で嫌でたまらない、
焦ってね、うん、
焦ってる落合を見せたくないっていう、
見せたくないんでしょうね、クールなね、
そう振る舞いたい、
うん、
ただ唯一うろたえたのがその
信子から
信子からもらったね、お守りを紛失したバッグをね盗まれた時っていう、であの時もすごいその捜査をしたって言いますもん ね落合さんが、
そうそうそうそう
ね、
あんなね、いや私最近夜本当にね、しょっちゅうプロ野球選手の、はい、元プロ野球選手の YouTube、
はいはい、今多いですもんね、
見てて、うん、もうなんかね、この前もあの古田金本広沢山崎の打撃理論1時間見ちゃって、はい、私がこれからの生涯でねバッターボックス入ることって絶対ないと思うんですけど、ま
あ、ないし、バッティングセンターも行かないですね、
行かないんですよ、
ね、うん、
なのにね1時間なんかその4人のねバッティング談義をもう真剣に見てしまって、うん、私は何をしてるんだろうってちょっとね思ったんですけど、でもあれ見てたらやっぱりその時もね、あのその次のかあの やっぱ名選手ってみんな落合参考してるんですよね。あの金本もなんか落合の本読んだって、うん、はいはい、古田とかね、あのカープの前田とかもみんなやっぱりすっごい落合見てるんですよ。落合さんで聞き入って、うん、前田とかも古
田聞いて、前田は落合が認めた数少ない天才と呼んだ、
そうなんですよ、前田を見習えてる、うん、でみんなでもやっぱり参考にしてるのはね、うんうん、落合なんですよ。古田、金本、前田って、だからやっぱり
一流の選手
が、そう、落合ってすごかった。なんかみんながやっぱり落合見てる、ずっと、うんうん、見てて、だからすごい見られてたんですよ、落合は。
だからその見られてるのがもう嫌やったんでしょうね。だからそのもう新幹線が発車する時もグリーン車を取ってるにもかかわらず走らない
そうそうそうそう
っていうね。どうやったら走るのかな、落合は。ほんまに
信子がなんか去っていくときとかちゃいます
信子が去るか、そうですよね。ほんまにそのね、お守りに取った人をもう現行犯で捕まえるとか、そういうときはさすがに思いっきり全速力で走るんでしょうね。
落合記念館行きたいですよね。和歌山
一回行きましょうか。
なんか ね、お正月に行ったら落合がいる時があるんでしょ。
いるって言いますよね、
うん、でなんか
信子もいるんですよ、ね、
信子もそう お正月に過ごすことが多い。
ごめんなさい、さっきからずっと継承略で
ごめんなさい、ごめんずっと信子
見てます。好きな人は逆に継承略になりますもんね。
そう、うん、そうそう、いやね、ちょっとね、あの私生涯あとねバッターボックス入ることないと思うんですけれど
も
ちょっと落合のバッティング理論聞きたいですね
なんか落合 YouTube やってほしいですよね。
喋んないんじゃないですか。
喋んないですかね、うん、ずっとニタニタしてるだけとか。
聞き役というか、うん、
よっぽどだから落合と気心知れた人が聞き役をやってとか、あるいは落合にそのもうギリギリで発車しそうな新幹線にそのギリギリの時間連れて行ってどういう反応をするかって。
息子がやったらいいんじゃない、福士くんが。
あー、そっか。でも福士君にはまたその他の野球選手、野球界の人に見せてる顔とは違う顔で接してるんですかね、まあ、違うでしょうね、親の顔として、
うん、
いやもうね、落合の話になると
止まりませんね
止まらないんですけれども、それではいきましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めまして、ワンバンコ、私が弁護士で俳優の隅田隆平で、おま佐山さんの情報によりますと今改装中だそうですよ、ね、落合博満記念館。あの信子さんの油絵とかも飾ってるらしいですよ。その落合選手の選手時代の、まあ、いろんなトロフィーとともに油絵が飾ってあるという。
行きたいですね倉敷の星野選手さんの、ね、記念館閉館するってニュース流れてましたね、コロナ禍 で、
は
いはい、あのお客さんが、あとまあ館長さんが高齢化 で星野選手記念館がねもう休館になるらしいんですよ。
だからそういう記念館系ってだから、あ行きたいと思いつつ、あ僕あの湯河原の、ね、西村京太郎記念館も
あそこもずっと休館してますよ。
あ今も休館中ですか。
あのね、うん、コロナ で緊急事態宣言開けたけどまだね休館中。
あそうですか。
私行ったの本当最後のチャンスだったんですよ ね、
あの本書かれた時に。
そうそうそう、
ね、
あの直後からずっと休館中です。
そうですか。
そうなんですよ、記念館。
だからああいう記念館とか、熱海ね、あの人のさつきみどりさんの店とか、
あ
ファンシーショップあるじゃないですか、
うん、行きました行きました。
熱海と湯河原にあるんですよね。
熱海と湯河原にあります、うん、あのお土産ね、隅田さんに買って帰りましたよね私
あのいただきました、うん、はいはい、そういう貴重なお店は行っとかなダメですよね。
そうなんですよ、
そうですよね、うん、今日はいろいろね、まあ、そういう亡くなられた人の話とかも含めてお話をしたいなと思っております。この亡くなられた人って言いましたけど亡くなってない、まあ、西村京太さんもさつきみどりさんもお元気ですよ。
落合夫婦も、
落合夫婦も、だから僕は誰を指して今、寂聴さんの、
そうです
寂聴さんが、ね、先日亡くなら、お亡くなりになられたんで、その話も、次のコーナーでお話しようかなと思います。水曜ロウでしょう。本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんな水曜ロウでしょうですけれども、今夜は花房観音さんの鳥辺の真珠、本日発売されましたコスミック文庫から630円、はい、私が解説を書かせていただきました、
はい
はい、この本もね、おなじみ花房文学の、
はい、
真骨頂といいますか、まあひどい男が
なんかひどいっていうかダメ
ですよ、ね、ダメ、そうですね、ひどいでもダメ、
ダメですよね、うん、本人はね多分自分のことひどいとも思ってないけど、
ダメという自覚はあるんですけど、
あるけれども、うん、ダメなまましか生きられなくて、
うんうんうん、
っていう、なんか男性主人公にしたらこうなっちゃうのかなっていう
そうですよね、花房さんの小説で男性で、あ、まあこういう生き方をすべきやなっていうような人は出てこないですよね。
出てこないですね。みんなね、うん、ダメかクズ、
ダメかクズ
二択ですね。
でダメかつクズのパターンもあります
よね。ダメかつクズです。こっちは結構ダメ度が、
うん、だそうですね。クズでは、あ、でもクズの部分も
ちょっとクズかな。
いや結構クズです。
いやクズです
よ、ね。よく考えたらね。
うん、よく考えたらクズですね。
うん、クズですよね。
うん、
うん、うん。
そうですね。うん、なんかこれ書い多分ね。はい、このまあ元々の本書いた時に、なんか、3年坂2年坂でとか言われて、はい、で男主人公どうですかみたいなことを言われて書いたんですよね、はい、
うんうん、
で私の記憶の中にあるなんかいろんなものが凝縮されてるなって今回読み直して思いました。
いや本当にね、そのまあこの男性の中学校の教師、
はい、
樋口という男が主人公なんですけれども、はい、まあ、教師と言いましたけれども、それも先生になりたくてなったわけでもなく、う
ん、なんとなく
なんとなく親のコネで先生になりの、
う
ん、ね、でそこで、まあ、ある音羽という、まあ
ね、生徒ですね、
中学生から、うん、まあ、好かれてアプローチをかけられるんですけれども、そこも何というのかな、いなすわけでもなく、
そうそうそうそう、
受け止めるわけでもなく、
でもなんか都合よくね、
そうなんですよ、
でそのうちになんかじゃあちょっともう生き方変えるために結婚しようかなみたいな
ん
でお見合いして、
そうなんですよ、これ本当にそうなんですよね、このままでは自分は中学生といけない関係になってしまうという思いから教頭が進める見合い結婚に応じるというね、
だから自分がないんですよ、こいつ
自分がない男の話なんですよね、うん、
なんかすごくだから読み直して文庫の際に、はい、なんか私の苛立ちがいろいろ入ってるなと、その男に対しても女に対しても、この頃はこういうことに苛立ってたんだなと思いながらね、はいはい、読み返しましたね、
うん、ただその苛立っていらっしゃったと思うんですけど、その一方ででもそのダメ男を許してやはる花房さんの温かい目もございまして、
うん、甘いという男に甘いんですよ結局は。
で、まあこの本は男に甘い女性が次々と、ね、
うん、
登場するんですけれども、先ほど その中学生もそうやし、そのまあ中学生が大人になってからもそうなんですけれども、はい、そのね、樋口と見合い結婚する奥さんもそうだし、うん、うん、
ダメな男に甘くて、
はい、
うん、でもね、なんかだからある意味だから男も女もだらしないんですよね両方、うんうん、男も女もすごくだらしないけれども、はい、でもまあやっぱり私の中で人間ってそうだよねというのがありますね、うんうん、そんなきちきちとね、なんかこの男ダメだから別れやすさやなとかできないというかね、
うん、また登場しましたね花房観音さんがいつも
誰かに
誰かを演じる時のでも本当だから、いやそういうもんなんですよ、そのまあ私も刑事事件も多く担当してますけど、その時に例えばまあ男性であれ女性であれ事件を起こした時、過ちを犯した時、じゃあ家族はそれでもうバイバイと言うのかと言ったら、うん、決してそうじゃないんですよね。
そうなんですよ。
そういう部分も含めてその人の全人格を、まあ、いろんな理由があるかもしれないですけども受け入れるっていうことが私は見てて多いし、
あとやっぱダメな人間の方がなんていうか、まあ、悪い言い方をするとつけ込めるというかね、うん、共依存関係になりやすくて
楽な部分はあるんでしょうね、
うん、だからダメなところがいいというのはね、うん、某最近結婚してニューヨーク行ったご夫妻とかもいるじゃないですか
はいはいはい、
なんかね、あ、だから多分ね、まあ、女性の方はね、はい、司法試験落ちたりしたでしょ、男
の落ちましたね、はいはい、
なんかちょっと間抜け、まあ、別に司法試験落ちること自体はね、うん、まあ、私はなんか、ね、
ま
あ
それ間抜けというと私8が落ちますから、
そうだから私も言ってあと思ったけど、はい、でもなんかあそこでやっぱりここぞという時になんとなく世間がみんな許してあげようみたいな雰囲気な時に、うん、司法試験落ちましたってなったとこでちょっとみんなずっこけたじゃないですか。
あ、あこはちょっとずこってなりましたね、
ずこってなりましたよね、
うんうんうん、で落ちたんかいっていうのはありました、この番組では あの弁護をしたんですよ。
まあまあ、
もうあまりにも弁護するからもうやめてくれっていうリスナー側のメールが来てて、もう小室圭ザ・ファイナルと銘打って何週間前に終わったんですけど、
はい、いやでもねなんか、はい、やっぱりあそういうところがね、うん、彼女は好きなのかなと思って、うんうん、完璧じゃないところが、はいはい、もう私がいなくちゃ私頑張らなくちゃとかいうか、うんうん、まあ、すごい完璧であることを求められた家に育ってね、
ええ
うん、でちょっとそういう間抜けなところでキュンとなっちゃったのかなって思った時に、うん、私たちの仲間なのかと、うん、あのダメ男愛好会っていうのが私の脳内であるんですけども、そこになんか、
はいはい、
いろいろね、あの作詞家の及川猫さんとか西原家子さんとかいろいろ来てるんですよ、はいはい、でもうあ彼女も仲間なんかなってね、なんかやっぱりそういう女たちがいるんです。そういう女たちは割と結構、うん、まあ私が言うのなんですけど自立してちゃんとしてたりするので、うん、
だからその、 まあ男性も女性もまあまあ自分も含めてもう欠損だらけだと思うんですけど、うん、その中で例えばもしねその花房さんが何か過ちを犯したとして、うん、僕は付き合いを変えることは絶対ないと思うんですよね。もう今後ね改めていやもう花房さん許せへんみたいなことって僕は想定できないんですよ、
うん、
だから逆はどうか分かんないですけど、だからあの別に他の友達もそうですよ、うん、例えば M 角さんがさんまさん嫌いになっても僕はそれも含めて何があってんやろうと思いますけど受け入れるじゃないですか、うん、だから人間関係ってそうなはずなのに、うん、だからそのワイドショーとか見てたら今まで一緒にテレビ出てたんやっていう人が木下ゆきなのことをそこまで悪い言うかとか渡部さんのことをね
そうそう
そこまで言うか一緒に出てたやんっていう、
それにね別にねそんなに彼女、うん、イメージ裏切ってるわけでもないじゃないですか。木下ゆきなさんって元々ヤンキーやし別に渡部さんがなんかもう清廉潔白な、うん、
思ってないでしょ。ろくでもない人思ってますよ。あんなね人の前でグルメがどうとか言える人間ってろくでもないですよ。
別にね意外でもないし、うん、あちょっとやりすぎちゃったねっていう話だと思うんですよ、うんうん、それをねあそこまで裏切られましたとかって言って、
うん、そうだからそれを一緒にテレビ出てた仲間やった人たちが、うん、その言うじゃないですか。そこが僕すごい違和感あって、それはポーズかもしれんけどそのポーズはそれはさすがに知り合いでようそこまで言えるなっていうのはありますね。
いやそれでねでお前ら何にもないのってちょっと思うんですよね。
いやそんなんね、うん、正直まあメディアに出てる芸能人十中八九不倫してます、
まあ
ね、してるでしょほんまに、
う
ん、
そういやそれでその、うん、例えば木下ゆきなさん、まあはい、タピオカ騒動恫喝したとか、
はいはい、まあ、タピオカ屋さんを恫喝したのはあの人だけだと思うんですよ芸能人で、まあまあ、今までのね芸能人で、はい、
でもちょっとその声を荒げて誰かを責めたりとか、うん、そういう経験ってやっぱりまあ聞く人に聞く、はいはい、やっぱりパワハラっていうのはね、うんうんうん、経験ある人たくさんいると思いますけどね、
うんうんうん、だからそうだからそれが表に漏れてるかどうかっていう話で、ほんまに不倫なんていうのは逆にその不貞の相手とまあうまく仲良く長年やってる人ほど叩かれへんわけでしょ。結局それが世間にバレないから、
そう
結局そのうまいこといかなかった人の方が戦えるわけじゃないですか。それがねそのマスコミに暴露することによって、うん、とかそう考えたらおかしな話なんですよ。
だからねそれこそさっきの話から瀬戸内寂聴さんが亡くなって、はいはい、ですごくもうその、うん褒めたたえる記事が出て、
ね、
いや私も寂聴さんは好きだし本もかなり読んでるし、はい、好きだけれどもまあでもそれ寂聴さん自身が書いてたけども彼女は3歳の娘を捨てて鬼になったって、うんうん、そして男に走って不倫を繰り返してっていう、うん、その寂聴さんの普段不倫をすっごい叩いてる芸能人やワイドショーが、うん、寂聴さんをなんかやっぱりすごい崇めるようなのはちょっと違和感あるんですよね、うんうん、
そこの部分も言わなあかんし、それでいくと細木和子さんの、ね、
そうですよ
亡くなる時も細木和子さんの、まあ、亡くなられた方の、ね、悪いことを言うべきはないっていうのことかもしれんけれども、やっぱり暗部っていうのはあって、
う
ん、それはちゃんと公に過去になったことなんですよ。
そうなんですよ。溝口敦史って検索してください、うんはい、
そこのことに関して触れずに、まあ、
そうそう芸能人たちが褒めたたえるでしょ、
うん、っていうのもねえちょっとそこの辺のアンバランスだというか、
うん、もうなんか私ずっと頭の中で人生いろいろなってますと島倉千代子の
島倉千代子さんの、
うんうん、
だからそういう意味で本当にだからそこも暗部も含めて人間ってそうやな、
そうなんですよ
言うて受け止めるんやったら分かるんですよ、
うんうん、なんかすごくだから本当ね正義 正義感なのかな、あれは。気持ち悪いんですよね。
正義感というよりも、そのだからメディアに出てる人らはもう見え方でしかないですよ、自分の見え方で。その今こういうコンプライアンスにうるさい時代で、そこでいや別に不倫なんて芸能人十中八九してんでって言うと、やっぱりもうね、スポンサーかなんか言われるとか、結局そこに対するね躊躇でしかないと思うんですよ、本当に。
でもなんかお笑い芸人とかね、本当芸能人の不倫をあそこまでなんか断罪するのって、うん、不思議なんですよね。
不思議やし、それを一緒になって言ってる、正論言ってるあのお笑い芸人もいるわけでしょ。
そうそうそうそう。なんで芸人さんがあんなこと言うんだろうとはめっちゃ思いますけどね。で笑えないし。
いや全然それ笑えないですよね。
だから正義感、そういうね、なんか正義マンになるのは自分の首を絞めることでもあると思うんですよね。私絶対言えませんもん。もう私の行状とかね。
でも僕があのこの番組であの、ね、そういう事件を起こした人、スキャンダルの渦中にある人を弁護してるのは、あのそういう意図もあるわけですよ。私に何かあった時もそれはもう香川照之先生だったりとか、カミソリ負け弁護士軍団が身を挺して弁護してもらおうと思うんですけど。
浮気とか、
浮気はないと思うんですけど、
まあまあ、すみださん浮気したら私ちょっと悩みますね。私奥さん愛子さんの味方するかなとはちょっと思ってるので。
いやもう、
ね、まあでもそれでももうしゃあないとは思いますよ。
もうでも、それはあの、全ての人間がそういうリスクというか、そういうことがね、あの生きていく上で、あの可能性としてはあるわけで、そこでそこをほんまに鬼の首取ったように言ったりとか、特にほんでそういうことが顕著な業界の人らが言ってんのがね、まあそれは出てる人もスタッフも含めて、まあ、あの無茶してるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、すごいですよね。だから本当に、なんかああいうの見てると、私はワイドショーとかのコメンテーターにはなれないなってね、ろくなこと言わないぞと、し、なんかいろいろ引っ張り出されてきたやばいことたくさんあるので、あかんなって思いますよ。
で、あの熊田曜子さんのね、裁判の件とかでも、あの夫の刑事裁判の話で熊田さんが証人出たみたいなことに関して、ほんで熊田さんが浮気なんかしてないってね、言ってたっていうことは報じられてるのかな、多分ワイドショーとかでも。
それは報じてますね。
ただその熊田さんの夫がその熊田さんと、まあ、別の男性を訴えている民事訴訟の話あんまり出てこないんじゃないですか。
ウーマナイザーの話は全然出てこないですね。
いや、いろいろ僕はそのオブラートに包んでね、あのママ友戦隊ウーマナイザーとか言ってるんですよ。その戦隊ものみたいに例えて、そういう響きやからね。だからその話は出てこないから、僕ある番組で、あのその熊田さんの裁判の解説をしてくださいって言われたんですよ、でも録画の番組やったから、僕断ったんですよ、僕はその民事裁判の話もせんと、でそのママ友戦隊の話もは絶対オンエア乗らないわけでしょ、ってなったら、あの夫に不利な感じに、まあ夫、まあ、どっちの言ってることが真実かなんて神のみぞ知る、神と本人しか知らないから分かんないんですけど、そこの部分があの言えないんであれば、これは出るべきはないなと思って、
まあね、
僕はそういう正義感もあるんですよ、そういう天秤に測って、ただなんか中途半端な話になるから収録やったらっていうのでお断りしたんがあって、だからそういうね、その正義感とかっていうよりもなんか公平性に欠けてるのが僕はすごい気味が悪い。
そうそうそう、公平じゃないんですよね。で、まあ待ってね、あの熊田さんのって、あのすごいあのエロいナイスバディじゃないですか。私インスタちょっとフォローしちゃったんですけれども、
あの熊田さん自身は、はい、
あんなエロい人がね、エロいことしてたって理にかなってるわけで、ね、
理にかなってるって言い方もあれですけど、まあ理にはかなってます。熊田さんのイメージは決して落ちてないと思います。
だからなんかすごく本当になんかお母さんキャラのもう清純派みたいな人がね、そういうのを使ってたら、まあでもそれでも別にええと思うんですけど。
まあまあ、そういうのは一旦離れたとして、例えばベッキーさんとか、ああいうキャラクターで、清純なキャラクターでね、なんかね、まあ、あの不倫の、
ね、だから叩かれちゃったんですよね、
叩かれたりとかあったと思うんですけど、まあそういうことは誰でも起こす可能性はあって、危ういほんまに綱渡りじゃないですか、そんな人間の人生なんて。
それにもすみださんもね、あの、まあ、芸能界にいらっしゃる、片足突っ込んでらっしゃるんでお分かりだと思いますけど、やっぱりすごい美男美女で魅力的で、あと有名な人ってね、人間的にもすごい いい人とか魅力的な人じゃないですか。
あ、それは多分ね、そうじゃないと残れないんじゃないですかね。そうそうそう、あの
結局みんなと仕事して好かれるから、うん、あの小説家でもそうなんですけれども、うん、なんか著名な人ってすごく紳士的で、
そうですよね、
魅力的で、うん、中途半端のやつは結構どうしようないんですけども。
そうなんですよ、
その芸能人もそうなんですよね。
あの芸人でも例えば MC クラスの人で感じ悪い人って会ったことないですよね、うん、感じいいんですよ。でもそのひな壇とかにいる人で挨拶したら無視する人とかねそういう人が中にはいるんですよ。でもそういう人もなんかね、あのだいぶ時を経てめっちゃ感じよくなったりとかね、であこの人もいろいろあってんやろなって思ったりとかありますもんね。
前話しましたけど芸人さんってやっぱり上下関係の世界だから礼儀正しい人もすごく多いし、
はい、だからその一般の社会よりも礼儀正しい
ですよ。礼儀正しいでしょ、うん、芸人さんって、はい、でやっぱりね人間的にね、本当ね、本当でも礼儀正しいんですね。さっきね、あの坂井若菜さん向かい合ったって話しましたけど、はいはい、私一回ねエンジン01っていう文化人戦略会議にね、
夜
に、
ねうん、
行った時に同じテーブルに神奈川県の黒岩知事とか、はい、あと別所哲也さんとかいて、はい、なんか別所哲也さんがなんか向こうから挨拶してくるんですよ、あんな男前があ
んな男前が
僕別所哲也って言いますか知っとるわと思って、
だからその時なんか僕がその坂井さんと話し合わせようとしたみたいに、あの私もハムが主食ですみたいない
そこまでやっぱずーしく
それは言えないですか、
なれませんでしたけどね、はいはい、なんかそう黒岩知事とかも向こうからなんか名刺持ってきて、やっぱりみんなすごい礼儀正しいし、
うんうん、
で人間的にもすごい魅力的な人がね、うん、なんか芸能界で長くやっぱり言ってる人で、
うんうん、
でフェロモンもすごいじゃないですか芸能人ね、うん、あんな世界でね我慢できませんよ、
うんうん、いや本当にだからそうですね、その感じ悪いなとか、あでもいるな、
まあ、いるけど、
まあ、いるな、いました、いました。
坂井若菜さんが、はい、なんか今度2人で食事しませんかってうふって言ってきたら乗るでしょ
それはあの違う意味で乗らないです。あの時間が持たせられないから
女慣れしてないから
そうですそうです、それはそういう意味でこ申し訳ないですけどって言って嘘をつきます。いやその日ちょっと戦略があってみたいな、もう無理ですよそれは。
坂井若菜さんと二人で食事するの無理ですか。
いや無理ですそれは。
まあでもね私もね、そうか、
別所哲也とい
や行くかない
やこれでもアホの会話なんていうかやめましょう。これアホの会話です。ええ年したあの男女で言うその妄想はやめてください
。ありえへん話をしてますよね。
そういう二人の共同作業がこの鳥辺の真珠で、はい、いろいろ問題のある、うん、そのまあ花房さんがおっしゃるようなクズでありダメな男なんですけども、主人公は僕その人を必死で解説で弁護、
うん
はい、させていただきました、ねはい、その刑事裁判とかだと弁護人は弁論用紙っていうのを書いて最後その弁論するんですけれども、まあ、それに見立てた感じで書かせてもらったんですけど、あのその花房さんのように、まあ、普段からお付き合いのある人の解説を書くのは悩みましたね、書くときにいろいろ。
そうなんですね、はい、付き合いが、ね、今まで何回か文庫解説されてますけれども、はい、付き合いある方が、
いやそうです、その塩田さんも共に頑張りましょうっていう本でも、ね、やっぱりあの人も知ってるんで、解説ってその作品とともに人のその人のことも書いたりすることが多いと思うんで、
そうですね、
そこの部分でそのバランスとか考えたんですけど、まあ、今回は僕はその結構このお話に特化した感じで、まあ、花房さんの人となりも一部触れてはいるんですけど、
なんかね桂文枝さんの愛人の話とか出てきますよね、
はい、いやそれはこのね、まあ、三年坂が舞台になってるんです、まあ、三年坂に行くときに、まあ、私が現場を訪れたんですよ。
そう
現場検証から始めたんですけど、その時清水坂登っていった時に、まあ、純正です ね湯豆腐食べ比べ大会のことを僕は思い出すところから始まるというまあだからハンマーグリスナー読んだら面白いと思います、
うん、
でそこから始まって、まあ、文枝さんにもちょっと話がそれる部分もあります。そこでまあ正直三子タトゥーにも言及してる部分は、
ね、もうそんなことを話題してるの未だに話題してるの多分ここだけですけどね、
はい、私と花房さんだけやと思うんですけれども、はい、まあでも結構頑張り、結構って言ったら失礼ですけど私頑張って、
ね
はい、何日かこの解説に費やして書きました、はい、もうだからもう花房さんに対して書きましたね。これは花房さんに墨田ズボラかましやがってと思われたくない一心で はい、
お前そろそろクズ男から卒業しろよとかそういうメッセージが込められてるわけでは
あ、そういうメッセージじゃない
です。でもこれ、ね、これ読んでやっぱり私著者自身がねもうちょっと分かってなかった、あやっぱり私クズ好きなんだなって住田さんの解説読んでちょっとね反省しましたわ。で
も
ね、
そこをそのまあ包み込む包容力も花房さんのいいところだと僕は思うんですよ。それも含めて、そうじゃないとそれをクズやダメや言うて排斥してたら、そんな人の小説なんて読みたくないですよ。
いや読みたくないんですよ、うん、そうそうそうそう、そんなね、うん、
ぜひハマグリスナーの皆さんはこれ読んでいただけると読みどころ満点だと思います、はい、
初の共同作業です、
まあ、このラジオで何回も共同作業と言いますか、まあアホな話はしてきたんですけれども、まあほとんどがね落合家の話やったりしたん で、ね、この文学を2人で、
はい
はい、作り上げた、2人で作り上げてはいないです、花房さんが作り上げたものに対して私が、はい、解説をさせてもらいました。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年11月17日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。